今日の箇所は黙示録の8章です。黙示録8章の1節から13節子羊が第7の封印を解いた時、天に半時間ばかりの静けさがあった。それから私は神の御前に立つ七人の御使いを見た。彼らに七つのラッパが与えられた。またもう一人の御使いが来て、金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられた。すべての聖徒の祈りとともに御座の前にある金の祭壇の上に捧げるためであった。香の煙は聖徒たちの祈りとともに御使いの手から神の御前に立ち上った。それから御使いはその香炉を取り、祭壇の火でそれを満たしてから地に投げつけた。すると雷鳴と声と稲妻と地震が起こった。すると七つのラッパを持っていた七人の御使いはラッパを吹く用意をした。第一の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると血の混じった雹と火とが現れ地上に投げられた。そして地上の三分の一が焼け、木の三分の一も焼け、青草が全部焼けてしまった。第二の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれた。そして海の三分の一が血となった。すると海の中にいた命のあるものの三分の一が死に、船の三分の一も打ち壊された。第三の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると松明のように燃えている大きな星が天から落ちてきて、川川の三分の一とその水源に落ちた。この星の名は苦よもぎと呼ばれ、川の水の三分の一は苦よもぎのようになった。水が苦くなったので、その水のために多くの人が死んだ。第四の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると太陽の三分の一と月の三分の一と星の三分の一とが打たれたので、三分の一は暗くなり、昼の三分の一は光を失い、また夜も同様であった。また私は見た。一羽のワシが中天を飛びながら大声で言うのを聞いた。災いが来る、災いが来る、災いが来る。地に住む人々に、あと三人の御使いがラッパを吹き鳴らそうとしている。アメン。子羊の、封印が一つ一つ解かれていき、そして第6の封印が、解かれた時、その、時、まあ、それが6章の12節から17節のとこなんですけども、まあ、ここでも天の星が地上に落ちてきて、でそして、地上の王や高官、また、高きも低きも人たちも皆、山に向かって、また岩に向かって私たちの上に倒れかかってかくまってくれ、身怒りの大いなる日が来たのだ、誰がそれに耐えられようか、そのような恐ろしい災いの時が来ました。まあ、ただ、その次に7章にですね、なぜか、その第6の封印と第7の封印の間に、まあ、天の情景が描かれている箇所が挿入され、そして、この黙示録の第8章、 いよいよ子羊が第7の封印、7つ目の封印を、解くんですけれども、その封印を解いた時、天に半時間ばかりのまず静けさがありました。そしてそのうち7人の御使いが、その7つのラッパが与えられて、そして、その御使いたちがラッパを吹く用意をしました。まだこの第7の封印、7つ目の封印の災いが、それがすなわち7つのラッパの、災いの、ところに相当するようです。7つ目の中にさらにまた7が入ってきたわけですね。で、この7つのラッパ、ちなみにラッパと訳されてるんですけども、まあ、これは角笛とも訳すことができます。あのイスラエル の旧約の時代は、まあ、金属のラッパもあったんですけども、しかし、大体ラッパ、まあ、ヨーベルはそれは角笛と、まあ、主に訳されています。まあ、ヨーベルって聞くと、まあ、あのレビ記学んだ方、ヨベルの年を思い出したかと思うんですけども、そのヨベルの年もですね、まあ、50年に一度の、全てが、改まり、全てのその源が、その元に戻っていく、その土地がもし何か借金の方に売られていたりしたら、それが戻ってき、また借金してる人はそれが全額、帳消しにされて、また再び一からやり直すことができるようになる、まあ、そのような年ですね。このラッパ、それはですね、契約においてはいろいろなことに用いられました。まあ、そのヨベルの年のように、ある時が来たこと、まあ、それが告げ知らされるために用いられました。ちなみに、イスラエルの方では第7の月7月がですね、まあ、新年に相当するんですけれども、その第7の月の1日も、ラッパーの日と言われておりまして、全国各地でその、年が明けた時は、ラッパーが至る所で吹き鳴らされます。年が改まった、新しい時が来たということで、またヨベルの年においても、その第7の月の10日目にそのラッパーが至る所で吹き鳴らされて、そして全ての負債は帳消しにされた、本来の国にあなた方は帰れる、本来のふるさとに帰れる、まあ、そういう時が来た、まあ、それを告げ知らせるために、このラッパ、まあ、角笛が鳴らされました。またこのラッパはですね、戦いの合図にも用いられます。あのエリコの城壁を、祭司たちが、ね、7つのラッパを持って、回り回って、そして第7の日には7回、回って、そしてラッパが吹き鳴らされた時、そのエリコという、その人々が積み上げてきた城塞が崩されて、そしてそのエリコの中で行われていた裁き が果たされたわけですけども、まあ、ただその中でですね、エリコの中に赤い印のつけられたその家の中に、で潜んでいた人たちは守られて、そのエリコに対する裁きが、その赤い印のつけられた人たち、その家の中にいた人たちは助かりました。まあ、ラハブのその一家ですね、まあ、本当に第7の日に7回回って、そして7つのラッパが吹き鳴らされた時、その家に対する裁きが下される、これは非常にこの黙示録の8章の情景とよく似ているわけです。ですからこれはですね、確かに終わりの時代において、その7という完全数が満ちた時、その御使いたちが7つのラッパを吹き鳴らす時がやがて来ます。もしかしたらもう吹き鳴らされてるかもしれません。 とにかくそれはわからないんですけども、世に対する裁きはですね確実に来ます。ここで、天における礼拝がまず8章の1節から5節までのところにありますけれども、これは天における礼拝ですね。レビ記を学んできた方は分かるんですが、この状況は本当に幕屋の中の祭壇の中で礼拝する様子に非常によく似ております。金の香炉を持って、そして、幕屋の中に金の香炉があり、また香壇があります。そしてそこで、祭司はお香を焚いて、そして生徒たちが祈りつつ外で待っております。第7の月の10日大食材日の日、しかもヨベルの年の大食材日はですね、ラッパが吹き鳴らされます。そしてその時、食材の日はですね、大祭司が年に一度至聖所という最も聖なる場所に入って、年に一度大祭司のみが入れる場所があるんですけども、その時もですね、香炉に煙をたくさん満たして、そして、もう煙の雲のようにですね、その場所を満たして、でそれでそうしてからでないとその至聖所への幕を開けないんですよ。至聖所の幕を開いたそのところには契約の箱が見えます。その契約の箱、それを煙で覆って、そして大祭司が大食材をします。外では民がみんな祈っています。自分の罪の告白、罪の悔い改め、そして祈っており、この8章4節を見ますと、香の煙は生徒たちの祈りとともに御使いの手から神の御前に立ち上ったとありますね。実際に生徒たちの祈り、それがこの香の煙を表しております。香の煙は生徒たちの祈りを表しております。そして、この6章の方を見ますと、黙示録6章の方に、生徒たちが6章の9節に、神の言葉と自分たちが立てた証等のために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいた。聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らは、あなた方と同じしもべ、また兄弟たちで、あなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいなさいと言い渡された、イエス様の証のゆえに殺された人たちの魂がこの祭壇の下におります。彼らのその、祈り、それがずっと立ち上っており、そして彼らはいつ裁きをなさるのですかと、願っておりましたけども、いよいよですね、この、今日の箇所8章のところでその裁きが下されることになるわけです。生徒たちの祈り、それが確かに主の御前に立ち上っているんです。私たちは祈りがですね、すぐにその祈った結果が見えないと、神様聞いておられないんじゃないか思う時があるんですが、でも神様は確かに皆さんの祈りに耳を傾け聞いておられるわけですね。それが御前に立ち上っております。そしてその祈りが満ち満ちた時、主の皆のゆえに殺される人々の数が満ちるまでしばらくの間休んでなさい言い渡されたように、その数が満ちるべき時がやがて来るんです。そしてその時、天における礼拝の中で、その香の煙、また、そこで燃えている祭壇の火、それが、見つかればですね、その香炉から、その祭壇の火をそれを満たして、それを地上に投げつけます。その時、雷鳴と声と稲妻と 地震が起こったと五節に書いてありますね。そうすると御使いたちは7つのラッパを吹き鳴らす用意をします。ここで雷鳴と声と稲妻が起こります。イエス様が祈った時、天から雷鳴のような神さんの答えがあって、そしてそれを聞いた人々は稲妻が鳴った、あるいは雷鳴だという人もあり、またある人はいや、御使いがイエス様に語りかけたんだという人もありました。しかしヨハネはですね、その雷鳴の届きのような声が何と言ったかを明確に聞いていて、そしてそれをヨハネ福音書に書き記した。ですからこの声というのは、ギリシャ語でフォーネっていうんですけども、これ声と訳されているんですが、しかし、ある種のノイズとも訳すことができます。ですからある人はですね、その声の内容を聞き取ってその意味を汲み取ることができるんですが、しかしある人はその声の内容を、音としてはノイズとしては聞けるんですが、でもその意味を理解できない、そういう人がいるんですね。この天における大きな轟き、その声の中身、それはある人たちは聞くことができるんですが、しかし別の人はその内容、意味を理解することができない、ただのノイズとして、それを、その内容を知ることができません。使徒パウロがですね、イエス様に初めて出会った時、大きなまばゆい光とともに、打ち倒されましたね。それで、パウロはその声を聞きました。サウロ、サウロ、なぜあなたは私を迫害するのか、ね。パウロはその内容をはっきりと意味を汲み取りましたが、しかし周りにも、パウロに付き添っていた人たちがいたんですが、しかし彼らはですね、音は聞いても、その内容がわからないで、そこに立ち尽くしていたんですね。召し出された人々にはその声の内容の意味がわかるんですが、しかし、その召し出されていない人たちはただのノイズとしか分かりません。何か不思議なことが起こっているぐらいしか分からないんですね。御言葉もある人にとっては、本当にその中身の内容を理解できる、そしてその意味、御言葉の意味、それを知るとですね、人々は命で満たされ、慰められ、どんなところにおいても慰められ、ステパノのようにですね、いかにとてつもない騒ぎの状況にあったとしても、すごい平安のうちに満たされるんですけども、しかし御言葉は耳のない人は聞くことはできないんです。ですから私たちはますます耳が開かれるように祈るべきなんですね。御言葉の内容が分かるように、意味が分かるように耳を常に開いていて、そして御言葉に常に耳を傾けているべきなんです。さて、ここで7つのラッパーを持っていた御使いたちは、それぞれラッパーを吹く用意をして、そして順番に、吹き鳴らしていきます。まず7節の方を見ますと、第1のラッパーは、御使いがラッパーを吹き鳴らしたところ、血の混じった氷と火が現れて、それが地上に投げられました。そうすると地上の3分の1が焼け、木の3分の1が焼けて、青草が全部焼けてしまいました。ちなみにですね、この目録8章の災い、このラッパの災いはですね、出エジプト記でエジプトに下された災いと非常によくマッチしております。血の混じった氷と火が現れてたありますけども、出エジプト記のエジプトで下された災いは、氷の災いがありましたが、しかしこの黙示録の災いはさらにバージョンアップして、血の混じった氷と火が現れて地上に投げられましたね。エジプトの氷の災いは、地上の、青草とか また作物をその時炒めましたけれども、ここでは血が混じった氷と火ですね、そしてそれに打たれた青草や木は燃えてしまうんです。血が混じっています、ね、祭壇の下でイエス・キリストの証の家に殺された人たち、いつまで私たちのその、血の復讐をなさらないのですか、そういうふうに、黙示録6章の、十節のところに、叫んでいますね。地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか、から叫んでいます。その血が混じった氷がこの地上の、人々に降り注ぐんです。出エジプト記のその災い、それは、エジプトの地にだけ、その災いが下されて、しかしイスラエルの人たちが住むゴシェンの地にはその災いが、ありませんでした。ですからこの災いはですね、相手を選ぶんです。9章の4節の方を見ますと、ね、まあ、この9章4節のところは、まあ、サソリの災いなんですけども、9章4節、そして彼らは地の草やすべての青草やすべての木には害を加えないで、ただ額に神の印を押されていない人間にだけ害を加えるように言い渡された、ってありますね。額に神の印が押されている人間にはこの災いは届かないんです。それを免れるんです。この災いはですから相手を選びます。神の民はその災いは届きません。イエス様を信じてその証をしっかりと保っている人にはその災いは届かないんです。まあ、第一の災い、それは血の混じった氷と火、それによって、地上の木や青草の3分の1、青草は全部ですね、それから焼かれるという災いです。そして第二の災いは、火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれました。そうすると海の3分の1が血になります。出エジプト記の災いでも、ナイル川が血に変わる災いがありましたね。そして人々は、その、まあ、水が血になってしまったがゆえに水を飲むことができなくて、でそれで、地面を掘って、そして水を探し求めました。地上に住む人たちもこの海が血に変わることによってですね、水が飲めないどころの騒ぎではないんですね。海の中の命のあるものの3分の1が死に、そして船の3分の1も打ち壊されます。また、続いて第3の災い、それは、松明のように燃えている大きな星が天から落ちてきて、川川の3分の1とその水源に落ちます。でこれはこの星はニガヨモギと呼ばれて、川の3分の1はニガヨモギのようになって、で人々は水が苦く なるのでそれを飲めない。でその水のために、苦い水のためにですね、多くの人々が、死ぬという災いになります。これも水が血に変わった災いとよく似ており、人々が水が飲めない、でそれで、そのために多くの人たちが困ることになります。また続いて第4の災いは、太陽の3分の1と月の3分の1、星の3分の1が打たれ、そして3分の1は暗くなり、また昼の3分の1は光を失い、夜も同じように光を失います。エジプトの災いの中にも、ね、暗闇の災いがありましたね。人々はもう真っ暗で手で触れるほどの闇、それによって、もうそのエジプトの王パロもですね、まあ、その暗闇にへきへきして、それで私が悪かった、まあ、そういう、一見悔い改めるかのように見えるんですけど、でもパロはそれで結局まだ悔い改めずですね、心を固くなに して、そうして、まあ、いよいよ最後の災いへと、まあ、エジプトは突入していくんですけども、でさらにですね、この4つの災いの後に、1羽のワシが中天を取りながら、まあ、災いが来るという言葉を3度繰り返します。ここではワシと日本語で訳されているんですが、まあ、ギリシャ語のアゲロス、あ、アンギロス、まあ、天使とも訳せますね。ですからまだこれから災いが来る、災いが来る、災いが来る、3回繰り返しております。そしてこの後に来る3つの災い、あと3人の見つかりがラッパを吹き鳴らそうとしているその3つの災いは、この前の4つの災いをはるかに凌駕するとても苦しい、耐え難い災いになります。そのことについては、まあ、9章以降に記されているんですけども、それはまた次回に回したいと思います。終わりの時においてはですね、確かにキリストに敵対した者たちに対する裁きが来ます。そして、私たち神のためにはその災いは届かないんですけども、しかし、このイエス・キリストの証を保っている人たちを迫害した者たち、その血を流した者たちにはしっかりとその血がその自分に跳ね返ってくる、その災いの時が来るんですね。その時雷鳴と声と稲妻と地震が起こります。その声、主の声をですね聞ける人は幸いです。今ここにおいても御言葉が語られております。この御言葉をですね命として受け止める人たちは幸いです。しかしこの声をノイズとして受け止めて、その内容を聞き取れない、礼拝の説教の牧師のその声はノイズだ、まあ、思う人たちは、災いです。皆さんはどうかその声の中、内容がしっかりと理解して、そしてそれに本当に命を得るようになる人は幸いです。どうか皆さんはこの御言葉の内容をですねしっかりと聞いて、そしてそれを理解して、そしていかにすればこの災いから避けることができるか、あのエリコの遊女ラハブは赤い印をつけなさいという、その、まあ、神の国からの二人の使いですね、その使いの声に聞き従って、そしてその災いを免れることができました。どうか皆さんはみんなしっかりと主の御声を聞いてですね、その内容、言ってることを理解できるように祈ってですね、耳が開かれるように祈り、そしてこの災いから免れて、また皆さん一人一人もこの終わりの時代においてあらゆる災いから守られるように、その守られる方法をしっかりと耳を使って聞くように、どうか日々を有効に過ごしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。イエスよ、一人一人を父よによって清めてください。耳を清めてください。あなたの御声をしっかりと聞くことができますように、この御言葉が語られるときノイズとして意味もわからずつまらないなというその状況から早く脱出して、そして来たるべきときラッパが吹き鳴らされるそのとき、主よ、私たちは災いが届かないところにいる状態でありますように、生徒たちすべて主よ、あなたの御声を聞き、その内容を理解し、そしてこの災いを免れる礼拝者一同でありますように、イエスよ、どうか助けてください。この黙示録の中において、本当に災いを受ける人と災いを受けない人、その差がはっきりと分かれております。どうか私たちは一切主に守られて、そしてそのたとえ右手に千の人、 左手に万の人が倒れるような時にあっても、私たちはただ災いが届かず、それを眺めているのみという状況で、主にあって守られる私たちでありますように。主よ、どうか一人一人をお守りください。今世に出て仕事をしている一人一人をお守りください。今主よ、家庭を守っている生徒たちを守り、また礼拝に集っている今ここで御言葉を聞いている生徒たちは、しっかりとその中身を理解してしっかりと日々歩んでいくことができますように、どうか助けてください。この祈りを私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。